まあ、ものを作ろういうことはね、デザインの問題やな。要するに、ものづくりはニーズに応えていくということは、経済の原則やね。つまり、人が欲しがる、需要がある、要望がある、それを満たしていくと。どういう品物が待っておられるか、ということやね。それにニーズに合わせていくわけけども、今の話のデザインのことが絡んでくる。ね、デザインはまあどんなデザインでもニーズにある程度間に合わせていけることはいけるんだけども、人間の感性とか文化の進展状況、あるいは、人間の見る目の感覚、そういうものが、やっぱり、要望が実はあるわけで、その要望をどういう形で表すか、どういう色彩、どういうデザインでいくか、総合的なデザイン。非常に難しいんで、これを、そのデザインが悪かったらヒットするもんでもヒットしないということもあるわね。まあ関係ないものもあります。例えば、食事なんかは口入れるもんやから、料理の形どうでもええという見方もあるし、それでも、食卓に並べる時の、例えば形、鯛の刺身、もう見る目も素晴らしいように作るというふうな、デザインってどこにもあるわけですから、それをどう表現して、どういうふうに世の中に送り出していくか。もうそこに才能というか、まあ本人の努力もあるんやけど、昔私ある金物問屋さんの会合に出てた時に、私の尊敬する大社長やけどな、現在はちょっとお亡くなりになりましたけどな。ほんで、待ち時間で世間話しとったら、社長は、休みの日何なさってるんですかと。どうもあんまり趣味がなさそうや思ったんで、聞いてみた。そしたら、俺はなぁ、って言うてね。当時私が二十歳代で、向こうが45、6やったと思うな。俺はな、心斎橋まで行ってな、でこう、車通ったり人が歩いてるの見てるんや、とこう言うはん。で、見るのが何か楽しいんでかと聞いたらやね、楽しいことあれへん。休みの日でなければ、仕事に追い回されて一生懸命働かんの。配達はせんならん、何もかも荷造りはせんならせんならん。休みの日は、それせんでもいいからやな。世間を見て歩いてんねん。まあ、時間があったりしたら、百貨店歩いたこともある。普段街のとこを歩いて、自動車の形、デザイン、形、人の衣服とか着てるもんとか帽子とかみんな見てあると、見とったんや。やったんで、何のためでっかと聞いたらな、それは今風に言うたらデザインやと。どういうものが世の中に今受けてるか、評判がいいか。それをこう見とるので、どういうものを作ればいいかな、どういうふうに品物をこれからどうやっていこうというふうなことを考えてぼんやり見とるの、一日見とるんやでって言い張ったね。ああそうかと思って、また別の人にこれは銀行のゴルフ会でお渡したやけどね、あんたら何やってんのって聞いたら、私はね、百貨店歩くんやって言うた。 そうこうしてるうち、うちのプラスチック屋の社長やけどな、下請けさん、その人も言ってた。暇な時は百貨店歩くんですよ。で、社長なんでそんなことしはんのって聞いてみたら、いろんな品物のデザインが並んでるんや。何から何、どこ歩いたってかめへんねん。いろいろデザイン。というふうなことで、みんな成功する人はそういうことかなと思って、商売人は、自分の商品に関係のないものでも、洋服のデザインから帽子のデザインから靴から自動車から乗り物までみんな見て歩いてるんや。あんなんが流行るやな、あれがかっこええなって見て歩いてる。それを参考にして自分の商売を、つまり何でも商売に結びつけるわけやね。それぐらいデザインということは大変なことやなと思ったんですが、モノマネいうことがあって、まあ、マネするの仕事にしてはる人もあった。マネして楽や、言ってね。で、なんでですかって聞いたら、そんなの分かったろうな。自分で、この品物どういう形にしよう思ったら、もう散々、いろいろ考えなんけど、人をやったの見たらええな、ああ、これええなと、それマネするの楽や、同じようにしたらええねんから。何も寸法からの、その通りしたらええな、楽やから。それ一番ずるいんやでって言わはったけどね。そうこうしてるうちに、実は新案。新案ってのはまあ構造上の問題やけど、衣装登録いうことが、東京庁で管理してるいうことが分かって、その模倣の問題、真似してる問題、これは摘発されて廃止になるということだよね。で申告したかなあかんと、初めはこうなってたんや。とか今から何年前かな、10年ぐらい前かな、衣装登録法が改正になって改まった。で、衣装は衣装登録を申請して特許庁の審査を受けて、これは新しいデザインであるということを認定されて初めて登録の番号をいただいて、それから権利発生すると、こういう法律やったのが、今後は申告せんでよろしい、登録せんかでよろしい、特許庁申告して新しいこんなん考えましたということを申告する必要はありませんよと。何か証拠があれば、昔からやってたという証拠の、例えばカタログとか写真とか、その写真が昔撮った写真であるということ、証拠がある、あるいは広報機関、新聞とか雑誌に載ってる、専門誌に載ってる、何月何日後に掲載されてる写真が載ってる、そういうことが歴然として、これを私が1年前に作りましたという、作って販売しておりましたという証明があれば、それ以後の人はそんな知らんとやったら偶然の一致やと言うても、こう通らない、ダメやということが分かったんですよね。で、うちへ来る新潟の下請けさんやけど、床下換気口、この床下のところへ横穴開けて、こう網目にして空気を流通するやつ、たったまっす四角い固形のやつで、何の変態でもないこう穴開いた網を使ってあるよな。それを長いこと前から販売してはったら、どうも新潟県の別のメーカーが同じものやったらしい。これまたね、やったやつは誰かは私知らんねんけどね、非常にその卑劣極まりない。なぜ言うと、品物は全く一緒だし、それはけしからん話や。ところが包装からその箱に入れるんです。箱の寸法から箱の色、茶色の柄やってんの。茶色の、グリーンで茶色の文字で書いた。それ色まで合わすんや。そう、強烈やったね。看板の外側のデザインまで合わしよう。で、その、いかにも前のその人が打ってた後、区別つかないよな。包装も一緒なんやから。見たってわからない。 つまり品物も一緒になれば包装も一緒や。つまりこの人と紛らわしいことをやるわけや。いかにも悪意に満ちたことをやってはった人。うちもその品物を販売してたんで、裁判所に提出するから何月何日に何個交代いうことを証明してくれ言いはったから反応してあげたけどね。報じたらとうとうその人勝った裁判に。つまり衣装登録は申告せずともいいんですよと。自分が古くからやってたその争いになって真似した人が出てきて、その人よりずっと早くに販売しておった実績がある、こういうふうに販売しておりました、いつから考案して、いつからいつから売った、交代しても私みたいに証明してあげるというふうなことがあって、歴然とした事実があるにもかかわらず、私が新しい作った言うて真似すると、人の真似することは犯罪行為であるということを確定したんですよね。で、その裁判に勝ち張って、何でも1000万円ほどの損害賠償を取るとか取らんとかいう話があったけど、まあ賠償まで取れはったかどうか、買い下げはったかもわからんけどな。つまり今の現在は、衣装登録は申告せずとも、すでに人がやった、自分がやったということがわかる状況にあれば、それで裁判になっても勝てるということが分かって、しかも真似した人はそれなりの罰を受ける。ということになった。ここでね、その、真似したかせんかは非常に微妙なことがあるわけですよね。類似品というやつは、完全に今の話でね、ぴったりのものをやる場合と、ちょっと開発したんだよな。で、これが非常にその、際どい問題なんだよ。